南無妙靈華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せずゆべんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、それでは、御所の1381ページ、松野殿ご返事、1381ページの、後ろから2行目の段落のところ、そこから次のページの2行目の、真ん中あたりのその差別あるべきなりというところまで、短いですけれども一緒に読みますね。はい。松野殿ご返事にのたまわく御踏みにいわくこの境を保ち申して後大天なく十女税寺が下を読み立て祭り大目を唱え申し僧侶なり正しい聖人の唱えさせたも大目の功徳と我らが唱え申す大目の功徳といかほどの多少僧侶べきやとうんぬんさらに小列あるべからず僧侶そのゆえは愚者の保ちたる小金も智者の保ちたる小金も愚者の灯せる日も智者の灯せる日もその差別なきなりただしこの経の心に背いて唱えばその差別あるべきなり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経。だいぶですね、暑くなってきましたけれども、何かやっぱりこの異常気象というかですね、暑い寒いという乱高下が激しいですので、暑くなってきたとはいえですね、体調を崩さないように、十分気をつけていただきたいというふうに思います。この間アメリカのご信者さんと電話で話をすることがありましたけれども、やはり向こうもですね、寒暖の差が激しくて、この気候がですね、定まらないと、暑いことは暑いんだけども急に寒い日が来るというようなことを言ってましたので、これは日本だけじゃなくて世界的にそうなんだなということをですね、改めて実感をしました。十分お互いにですね、気をつけていきたいというふうに思います。寒い時は寒い時でね、気をつける、暑い時は暑いんで、気をつける、その間はですね乱高下で気をつけると、結局一年中気をつけてなきゃいけないんですけども、まあ一年中気をつけるに越したことはないですので、十分お互いに気をつけていきたいというふうに思います。さて、今月のですね、この卓音は、今一緒に読んだところの松野殿のご返事ということで で、松野さんということは方はですね、富士の東海道線沿いに、松野っていう今もその松野という地名の土地があるんですけれども、その地域にこの住んでいたので、この大聖人様がその土地の名前で、松野殿というふうにこの呼ばれてたんですね。でこれは松野さんに限らず、よく信者さんにその土地の名前で、この呼ばれると。南條さんも上野殿ということで、上野に住んでるということで、上野殿というふうにこの呼ぶわけなんですね。で、松野さんは娘さんがこの武士のこの関係というものの中で、南條さんのところにこの娘さんがこの嫁いでいる、つまり南條さんの家とこの縁戚関係にこのなるわけなんですね。で、信仰はですね、この少し南條さんの入信の方がその早いんではないかというふうに思われるんですね。で南條さんがこの上野の地頭として、仕事をしながら、幕府の仕事をしながら、この幕府の鎌倉の幕府にもこの行き来している。でその中でこの南條さんはこの大聖人様のこの説法というか大聖人の方に触れて、自分の疑問とするところをとことんこの大聖人様に尋ねて、そしてそれまでやってきた南阿弥陀仏の念仏では本当に自分たちはこの救われるということがないんだということを知ってですね、そしてそれまでの宗教を改めて、そしてこの日蓮大聖人様の説かれる南無妙法蓮華経の方をこの信仰しようというふうに考えて、この上の地域の一粒種としてその鎌倉から大聖人様の仏法をこの抱いて、そして、誰も信仰していない反対の中を押し切ってこの信仰というものを始めるわけですよね。そして、自分が信仰したところのこの南無妙法蓮華経の方を縁戚関係にあるところの松野さんにもこの釈伏してこの説明をしてこの伝えるわけですよね。でそうすると松野さんは縁戚関係ということが一番じゃなくて、この南條さんがこの説明をされるこの日蓮大聖人様のこの法というものの道理というものを感じ入ってですね、そして松野さんもこの同じようにこの南條さんと同じようにこの日蓮大聖人の信仰の道にこの入られるわけなんですよね。そこが大事ですよね。もう縁戚関係だから、まああんたがやるんだったらじゃあ私もやろうかというようなこの連れ立ってやるような感覚じゃなくて、まずその教えの道理というものがその自分自身に納得いくかいかないかということがですね、その判断の基準になるということが、これは非常にその大事なことだということが言えますよね。だからこそその後にですね、この地域に麻原の放難が起こった時にですね、この南條さんも松野さんもこの力を合わせてこの麻原のこの農民を何としても守りたいというそのこと、ただ命を守りたいというだけじゃなくて、
このアチャラの農民が貫こうとする信仰を守りたいということのためにですね、その非常にこの尽力をこのされたわけなんですね。だからそういうふうに縁石とか血のつながりとか、そういうことが一番じゃなくて、まずその自分が納得して信仰することができるかどうかということが一番その中心の重要なその条件になってくるということなんですよね。でそれなんでそういうことが言えるかというとですね、もう大聖人のこの教え、大聖人の存在というものはですね、もう鎌倉幕府からですね、この目をつけられる、もう鎌倉幕府からですね、その憎まれるその信仰であるということは、もう分かりきってることなんですよね。分かりきってる。ということはですね、大聖人の信仰をするということは、もう武士としてですね、出世をするということを、もう頭から諦めるということなんですよね。ということは、その南条家と南条家であるとか松野家であるとか、そういうその家を繁栄させて出世をしてですね、そしてこの幕府の武士としてその重んじられていくっていう、そういうその家名を挙げるっていうことも諦めなきゃいけない。逆に幕府から嫌がらせを受けたりいじめられたり、そういう差別を受けたりした、そういうする中でも、要するにこの信仰というものをこの貫いていかなきゃいけない、ひょっとしたら武士を辞めなきゃいけないというギリギリのところでこの信仰を貫いていかなければならないということを覚悟しなければ、この信仰をするということはできないわけなんですよね。だから娘が嫁いでるところの縁石の家が信仰したから、じゃあ私もというような軽い気持ちではなくして、どういう教えなのか、どういう修行をするのか、どういう信仰なのかということをですね、本当にもう大げさじゃなく命がけで、その信念というものをこの自分自身で、自分がかぶる責任というもののこの中で、この信仰というものの道に入っていったということが言えるわけですよね。だから大聖人の時代にも創価学会のような、病気が治るお金が儲かるなんていう入信はなかったんです。ですね。最初は毛張りみたいにそういうきっかけで入って、後でちゃんと大聖人の教えというものをこの伝えるように教育していけばいいんだということを言いますけれども、最初が肝心、最初が病気が治るお金が儲かるだったら、何十年経っても病気が治るお金が儲かるなんです。最初に出世も何にもない、逆風の中で鎌倉幕府から睨まれながらでも、やっていけるかいけないか、やっていくにふさわしい正しい道理というものがそこにあるかどうか、そういう心で入信した人はずっとそういう信念でこの信仰を貫くことができると。そんなこと言ってたら住職入信する人はいませんよというふうに言いますけれども、鎌倉時代の松野さんも人間、今の人間も人間です。同じ十回五分の人間です。どんなこういう時代であっても、真実の信仰というものがしたいという人は必ずいるはずなんです。こういうぐじゃぐじゃの世の中だったら余計にそういう人がいる。それを私たちは見つけて、そういう人たちに法というものを伝えていかなきゃいけないということが言えるんですね。さあそれで松野さん、まあ、松野さんだけじゃないんですけれども、新しく入信した人にはですね、大聖人とか日光聖人とか日目聖人とかお弟子さんたちがですね、この方便本 受領本のこのお経をですね、その肉筆で書いてあって書き写してあげて、そしてそれをこの経本として、これを毎日朝晩、昔は朝昼晩勤行があったって言いますけれども、この勤行のためにこのお経をこうやって唱えるんですよということをですね、懇切丁寧に説明をしてこの渡してあげてたわけなんですね。つまり大聖人の時代におけるところの活字の本ということは、もう肉質のものよりもその高価な本だったわけなんですね。だからその今みたいに印刷の経本が何百冊でもありますと言うんじゃなくて、もう本当にその入信をする人に手取り足取りこの口伝えでお経も書いてあげて、そしてその渡す、そこにその信仰の真心というものがこの伝わっていくわけですよね。素晴らしいことですよね。尊いことですよね。それで松野さんがその信心をずっと続けていく中で疑問に思ったこと、なんでだろう、どうしてだろうというふうに思ったことをですね、この大聖人様にこの質問の手紙をこの書いたんですね。でその質問の手紙に対するこの返事の答えがこの今一緒に読んだところのこの松野殿ご返事というこのお手紙なんですよね。だから今読んだところに御文に曰く、御文に曰くということは松野さんからもらった手紙に曰く、松野さんからもらった手紙にこういうことが書いてありましたということですね。御文に曰く、この経を保ち申して後大典なく十女勢自画家を読み立て祭り題目を唱え申し候なりとですね。さっき言ったようにお経本を作ってもらって、そしてこうやって読むんですよ、これを読むんですよというふうに手取り足取り教えてもらって、そして松野さんは自分は最初に言われた通りそのことをずっと貫いて続けて、そして信心を退転する、やめるという気持ちもなく書いていただいた十女勢で、ここには書いてありませんけれども背負げもそうですよね。大聖人の時代は字が読める書ける人にはこの方便本の背負げまで読むように、字が読み書きできない人はもうしょうがないですからね、お題目だけでやるとか覚えられる方便字掛けだけでやるとか、そういうふうにこのその人その人の要するにその学問の力によってこの応じて、そしてその中でそのできるだけの要するにこの修行としてのその勤行というものをするんですよということをこの教えてたわけですよね。十二世自画家を読み立て祭り題目を唱え申し候ずっと言われるようにその勤行をこのして、そしてお経を唱えお題目を唱えてやってきましたとですね。でその中でふっと心に浮いた浮かび上がった疑問があると、それは聖人の唱えさせたもう題目の功徳と我らが唱え申す題目の功徳といかほどの多少候べきやとうんぬんと、でここには多少候べきやというふうに書いてありますけれども、この多少というのは勝列どっちが勝っていてどっちが劣っていることというのがあるのかということを言わんとしているわけですよね。つまりこの自分が 百遍唱えた題目よりも日蓮大聖人様の一遍唱えた題目の方が功徳が大きいのかあるのか、それを多少というふうにこう表現しているわけですよね。人間はね、本当にね、この権威、権力、肩書き、そういうものに弱いんですよね。今回新しく平成から令和という年になった時に、それを記念する一般参賀が新天皇のもとにその行われた時に14万人の人たちが皇居に押し寄せたということを新聞やテレビで知りました。別に何でもないですよね。特別何か変わったことがあるわけじゃないですよね。ただ令和になったと、平成天皇が引退したというだけのことなんですけれども、それに近づきたいとかあやかりたいとか、そういうこの人たちっていうものがいかに世の中に多いかということがよく分かりましたよね。それとかね、この皇居にはね、なんか奉仕活動っていうのがあるらしいですよね。奉仕活動、その草取りの奉仕活動で、そうやって奉仕活動に行くとね、今そのだいぶタバコが嫌がられてますからね、今はどうか分かんないんですけどね、昔はね、タバコを吸う人も吸わない人もね、その関係なしにね、その恩師の卵、あ、恩師の卵じゃない、恩師のタバコと言って、恩師っていうのは恩賜るというふうに書いて、天皇からいただくものはみんな恩師、恩師というふうに言うわけですね。で、恩師のタバコ、恩師のタバコを草取りをして何本もらえるか分かりませんけれども、一箱もらえるのか一本か二本なのか分かりませんけれども、その恩師のタバコ、まあタバコだけじゃないと思いますけどね、お茶を飲ませてもらったりお菓子を食べたりするかも分かんないですけども、恩師のタバコもらった、ただのタバコですよね。巻いてる紙がちょっと違うというだけでね、その菊の御紋かなんかがこのついてるというだけですよね。でも恩師のタバコだからね、もう吸ってなくなっちゃう、そのもったいない、申し訳ない、もうでもまずくなろうが賞味期限切れようが、恩師のタバコずっと宝物にこのしてずっと持ってるという人がいたりするわけですね。普通タバコ屋で売ってるタバコと同じですよね。巻いてる紙が違うわけですよね。そういうとかね、まあ、天皇陛下ね、普段財布持ってるかどうか分かりませんけどね、まあ、天皇陛下が持ってる100円、天皇陛下が誰かに100円くれた、100円あげたと同じ100円ですよね。私が持ってる100円も天皇陛下が持ってる100円も同じ100円で、同じ造幣局で作ってるんですけども、天皇陛下からもらったともう言うだけで、もうこれ家宝にしてもう使っちゃいけない、使えないというぐらいに、その同じ100円なんだけど違う100円になっちゃうんです。不思議ですけども、それが世の中の常識なんですね。常識なんです。私がどんだけおかしいちって言っても、世の中はそれで動いてるわけですよね。それとかこの最近このオリンピック絡みのニュースの中で、聖火がね、全国の主だったところを回るという話になる。聖火、普通の日ですよね。アテネで撮った日であっても、飛行機なのか船なのか分かりませんけど運んできた。別に今ここで街でちょっとつける日も、別にアテネでわざわざ撮ったその日も、火の成分には何にも変わらないですよね。何も変わらない。だけどなんかこの聖火の日っていうと、普通の ガス、このガスの台所でガスでカチンってつけるその紐、血となんか違うようにこれみんなその感じるわけですよね。同じ日なんです。何も変わらないんです。何も変わらないのにそのこっちの日はすごいというふうにその思いたいし思う。それが要するにその人間なんですよね。人間なんです。だからそこのところを松野さんはですね、私が唱える題目と日蓮大聖人様の唱える題目というものに小劣多少違いがあるんですか、違いのある信仰なんですかというですね、もう本当に子供でもその聞きたがるような、だけど大人でも分かんないような、その質問を松野さんはこの大聖人様に手紙に書いて投げかけたわけなんですね。投げかけた。すごいことですよね。よく創価学会の時代に疑いを持っちゃいけない、疑いを持つのは信心じゃないと、疑いのないのが信心だと、麦は信だというふうに疑いを持って、上の幹部に逆らったら温室だということをずっと言われ続けてきましたけれども、人類の発展はなぜだろうという疑いで発展してきたんです。なぜだろうということで間違ったことというものがあぶり出されて、正しいものが何なのかということが求められて、正しいものが何であるかということが明らかにされてきたんです。なんでだろうということがなかったら生きてるという証はないということなんですね。腹黒く人を疑うという疑いじゃなくて、これはなんでだろうと、今までこの当たり前のようにやってきたけども、これなんでやってるんだろう、何の意味があるんだろう、どうしてだろうということを考えるから、この真実が明らかにされている。なんでだろうという心がない信心は進歩がない、信心の心を深くしていくことができないということなんですよね。だから松野さんはなんでだろうということをこの大聖人様にこの尋ねたんです。そしたら大聖人様は一言のもとに、さらに小劣あるべからず候、小劣はないよというふうに答えられたんです。すごいことですよね。そんなことあるわけないじゃないですかと言ってるんです。私が唱える一辺の南妙法蓮華経も、あなたが唱える一辺の南妙法蓮華経の題目も同じですよ、違いは全くありませんよと。だから恩師のタバコや天皇がくれた100円とか、そういう話と全然違うんです。全然違う、同じだと、別にありがたがる必要ないということなんですね。その理由は、愚者の保ちたる小金も、智者の保ちたる小金も、愚者の灯せる火も、智者の灯せる火も、その差別なきなりとね。愚か者が持っている100円のお金も、知恵賢い者が持っている100円の小金も、同じ100円の価値だ。愚者の灯せる火も、智者の灯せる火も、その差別はない。同じ火だと。ね。真実の法というものは、そういうもんなんだと。ね。真実の法というものは、それを扱う人間が偉かったら偉くなって、愚かだったら愚かになるっていうものは真実の法ではないんだと。真実の法というものは誰が扱っても、ですから法華経は男女の差別も、善人悪人の差別も、人間や他の生き物っていうものの差別も全部なくして、一切衆生平等成仏の 法というものが明かされた唯一の教えがこの法華経なんです。だから差別はないよっていうのが法華経なんです。だから大聖人様は法華経に準じて差別はないよ、一緒だよ言うんです。ね、愚か者が出した100円だったらお前には売れないっていう人がいたら困るわけですよね。困る。ただこういうことは言えますよね。愚か者は同じ100円でも死に金として100円の価値のないものに100円を払ってしまうということが起こってしまう。知者は100円で100円以上の価値あるものを自分の知恵を使って求めることができるということなんですね。これは生き金と死に金ということですよね。生き金と死に金、同じ100円の価値ですけれども、その100円を生かして使うことができるか、死なし、この殺してこの使ってしまうかの違いがある。だけど100円には何も変わりがないということですよね。火だって、火がなかったら私たちは煮炊きをして生きていくことができませんよね。だけど火も間違って使えば火事になって自分が死んでしまうかもわからない。だから正しく使えばその火というものは私たちに恩恵を与えてくれるけれども、間違って使えば大変な災害になってしまうと。これもさっき言った生き金と死に金と同じことですよね。同じこと。でもお金も火も平等であるということですよね。平等であるからこそ間違った使い方をすれば間違った結果になる、正しい使い方をすれば正しい結果になる。法というものはそういうものなんだということなんですね。水でもなければ私たちは生きていけませんけれども、あの水災害のようなもう大雨がこのどっといっぺんにこの襲ってくる、土石流が発生する、水は怖いなってなりますけれども、水は怖いという間違ったそのいっぺんにそういう災害を生むようなそういう動きをした時には恐ろしい。プールで泳ぐためのプールであっても間違った使い方をすれば溺れて死んでしまう。だからそこには必ず恩恵と、そして間違った時、間違って使った時の要するにこの災害であるとかそういうもののこの被害というもの、それが必ず背中合わせで伴って出てくる。それはその真実の法というものはみんなそうなんだということなんですね。だから真実の法は成仏するという功徳もあれば、それを間違って使えば成仏できない地獄に落ちてしまうというその結果も同時に同じ法のもとに行われる、出てくると。これは考えなきゃいけないことですよね。正しい法だからいいことばっかりということは絶対ないということになりますよね。そのことを大聖人様は、ただしこの経の心に背いて唱えばその差別あるべきなりとね、このお経の心、法華経の南妙法蓮華経の法というものに背いたならば、その結果というものは背いた結果がそこに生じるですね。先ほど言った地獄に落ちなければならないという結果になる、成仏することができなくなるという結果になる。それは当然のことなんだと。水にしても火にしても正しく使えば恩恵を被る、間違って使えば私たち自身が命を落とす、それと同じことなんだということなんですね。大聖人様は どこまでも恵方不恵人だと。日蓮が自分の感情でもって、日蓮がそれが法にとって正しいか間違っているかということを日蓮が判断するんじゃないんだと。法というものが厳然としてあるんだということをおっしゃっているんです、ね、しかしあの大石寺の安倍日賢という人は、観図に逆らって唱える題目には功徳がないということを言いました。大聖人様がこの経に背いて唱えばその差別あるべきなりというふうにおっしゃっているということは、日蓮も法華経の行者として、恵方不恵人の法華経の行者として、日蓮も法というものを中心にして生きているんだと。日蓮が法じゃないんだと。日蓮が法の聖者を決めるんじゃないんだとおっしゃっているにもかかわらず、安倍日賢という人は自分が言ってることが法なんだと、自分に逆らって唱える題目には功徳がないんだと。ということは自分は日蓮大聖人以上の存在なんだということを言っていることと同じなんです。恐ろしいことですよね。恵方不恵人の法が自分だって言ってるんです。恵方不恵人の法は南無法蓮華経であるにもかかわらず、自分が言うことが法だということをこの断言している。だから私たちはこの安倍日賢という人は日蓮召集の日蓮大聖人の仏法の観図ではないというふうに判断し、今もその思いというものを強く抱いているわけなんです。向こうは自分が法だというふうな思いというものを抱き続けているんです。大聖人様の法はそうじゃないんだというふうにこうやって御書に書いてあるんです。そしてそればかりか、階段の本尊に、階段の本尊が安置されている大石寺にお参りしなかったならば成仏できないと、功徳が得られないということを言います。階段の本尊が法だと、法そのものだと言います。大聖人様が悟られた目に見えない法を私たちに教え伝えるために南無法蓮華経の文字にした本尊を表しました。ですから法があって本尊があって、その本尊を表すための階段が私たちの家の仏壇としてある、お寺の御法前として階段があるということになります。階段の本尊というものが法だということは間違いです。まず最初の出発は法です。お題目です。私たちが信仰の心によって唱える、唱えた先からなくなるところのお題目、目に見えないお題目、このお題目を一切の修行に教えるために、目に見える形で文字にして南無法蓮華経って唱えましたけれども、南無法蓮華経とご本尊様に表しましたけれども、南無法蓮華経の文字は、南無法蓮華経の法ではありません。私たちの命に南無法蓮華経という文字が収まってるんじゃないからです。目に見えない法を南無法蓮華経を手づるにして、この本尊にして強いて表したということです。ね、本尊はもちろん大事です。なぜ大事か。目に見えない法を私たちに教えるために表した本尊だから大事なんです。ですね。だから階段の本尊 そのものが法だということにはなりません。階段の本尊様、階段の本尊に法のすべてがある。階段の本尊がなくなったら日蓮大聖人様の法はなくなるんだというようなバカなことを本当に信じているということ自身がもう恵方不縁にじゃないと、物が法だということを言っていると。目に見えない法を形の本尊に表したということは、形の本尊を通して目に見えない法というものを私たちは感じるためにこの信仰というものをしているんだということなんですね。大聖人様はどこまでも恵方不縁人の信仰というもの、自分が書いた本尊であっても、自分が書いた自分の所有物の本尊ではなくして、法というものを中心にして、自分が書いた本尊に自分が手を合わせて法華経の行者としての信仰というものをされていたわけなんですね。どこまでも恵方不縁人、愚者においても智者においても、唱える題目は信者さんであっても大聖人様であっても、唱える題目は同じだと。だからこそ一切の衆生が平等に成仏できる法というものはこの南無法蓮華経の法しかないということが言えるんですね。南無法蓮華経の目に見えない、唱えたらそのまま消えてなくなってしまっていくこのお題目を本尊に表して、そしてその本尊を安置する場所を階段として定める。本尊と階段の方が最初のお題目よりも大事だということになってしまったならば、題目、本尊、階段という三大秘宝というものは点でバラバラの三大秘宝でも何でもなくなってしまうということになります。私たちは絶対平等の、絶対真実の、すべての命に平等の南無法蓮華経の法というものを信仰しているんだと。そのことをこの阿弥陀殿のこの質問に対する大聖人様の答えの示し方というものを通してですね、改めて自分自身の心に定めて、私たちの信仰というものはどこまでも恵方不縁人でなければならない、どんな権威やどんな肩書きやどんな力においても、この一切関係なくそれを超越して平等なもんなんだということ、そのことを深く自分の心に留めて、自分の信仰する法というものはこういう法なんだということを絶対に忘れない、その信仰というものを大切にしていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。